それではメッセージ、神の愛がとどまる、よろしくお願いします。
はい、沖縄県民の皆さん、優勝おめでとうございます。はい、主の皆を褒めたたえます。はい、やりましたですね。まあ、やはりこの話題には触れないわけにはいきませんので、まあ、2010年以来ですかね、15年ぶりということで、まあ、夏の全国優勝ということであります。まあ、多くのね、もう感動興奮ね、冷めましたでしょうか。まあ、いろいろね、思うことあると思いますが、まあ、私はですね、まあ、一つだけちょっと言いますと、やっぱり一番楽しみにしているのはですね、この最後のメダル授与式なんですよね。あそこまで 見届けて、もう夏が終わったなということを感じるわけなんですけども、やはりですね、まあ、優勝旗はもちろんですけど、選手たちはもうそこを目指してですね、もう約3年間汗水垂らしてやるわけなんですね。まあ、私たちもですね、生まれてから、そして召されるまで、最後にはですね、このイエス様から義の栄冠が、あ、よくやったねと、良いしもべだというふうにですね、その日を待ち望んで歩んでいるわけですから、まあ、それとなんか重なってですね、あのシーンだけはいつもなんか涙がですね、まあ、もちろんそれぞれの人にストーリーやドラマがね、あるわけなんですけど、そのことを思い起こさせるわけであります。はい、そして、今日はですね、さらにさらにですね、喜ばしい日ですよね。はい、今日はこの後姉妹が信仰告白、そしてバプテスマ式も予定されているということで、もう新しい魂が救いに預かるっていうことほど、もう教会にとっての喜びってありませんのでね、もうこの地域にある教会はもうそのためにあると言っても過言ではありませんので、まあ、今日はですね、本当に、もう喜ばしい、そのような主の日の礼拝であるということをですね、申し上げたいと思います。はい、で一言短くお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのように愛する兄弟姉妹の皆さんと共に主を賛美し、礼拝を捧げる、そのことが許されましたことを心から感謝いたします。今日は御屋教会の働き、神様の御業によって一つの新しい魂が救いに預かる、そのような信仰告白バプテスマ式が行われますことを心から感謝いたします。これからも教会の使命であるこの福音伝道、御屋教会がそのような、また器としてお一人お一人が用いられますように心から祈ります。またこれから語られる御言葉にも期待し、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、感謝いたします。今日のですね、御言葉は今共に読みましたが、ヨハネの手紙の第1ですね、4章の11節から16節を中心として、まあ、その前後の箇所もですね、共に見てまいりたいと思います。今日お話ししたい話のですね、序文はこのお手元の週報にですね、関東言というのを書かせていただいてますけども、そこの後ろの方ですね、最後の方に書いてます。この御屋教会の主題である主にある交わりですよね。そしてイエス様につながる、今もね、共に賛美捧げましたが、そのことのですね、御言葉からの解き明かしということになります。そして、まあ、結論の方がですね、もう今日のメッセージ題にさせていただきましたが、神様の愛がとどまるということですね。まあ、このところに向かって話を進めていくということであります。はい、それではですね、聖書をですね、読んでまいりますが、今ですね、お読みいただいたのが11節ですから、7節から10節をですね、その前段階のところをちょっと私の方で、聖書朗読させていただきます。新共同訳聖書の方は、神は愛と というですね、見出しがついている箇所であります。ヨハネの手紙第1の4章7節から10節までお読みいたします。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。以上ですね。はい、このように記されています。このヨハネの手紙はですね、伝統的にこのイエス様の十二弟子であるヨハネですね、使徒ヨハネが記した手紙であるというふうに理解されてますが、このヨハネがですね、この手紙の宛先、また今私たち読んでる私たちに対してまず語っていることがですね、ここにありますように、互いに愛し合いましょうということをですね、これ語っているわけですよね。で、聖書の大きな教え、戒めがね、あります二つ。それは神様を愛し、そして隣人を自分自身のように愛するというですね、そのような教えがありますね。まあですから、この私たち兄弟姉妹が互いに愛し合うということはですね、この説明は神様から生まれて、そして神様を知っている私たちにとってはですね、もう何度も何度も聞いている、まあ当然のことというふうにですね、理解することができるわけですね。まあ言ってみれば、もう本当にイロハのイということですね、基本のキということになります。そしてこの互いに愛し合う理由っていうのがですね、私たちの信じる神様はこの愛の神様であるからということですよね。そのことが言えるわけですね。そしてこの愛の究極の現れっていうのが、このイエス様の十字架ということ、この十字架の御業であるということですね、私たちは知っています。で、このことが今読んだこの9節にですね、書いてあるということになりますね。まあ、ですから、まあ、10節にもありますが、まず先にですね、神様が私たちを愛してくださったということが来るんですね。ですから私たちはその愛に応答して神様を愛するということですね。そのことをですね、このところから読むことができます。そしてこのイエス様はですね、愛する一人子を捧げてくださったんですね。神様がこの聖なる生きた供え物として、そして捧げ物として捧げてくださったということがですね、記されています。ちょうど今蒼天祈祷会ですね、読んでる箇所がレビ記を今私たちね、読んでおりますが、まあそこで様々な捧げ物が出てきますよね。この焼き尽くす捧げ物、まあ全焼の生贄ですよね。また穀物、そして和解、このような捧げ物がいろいろ出てくるんですが、まあこの捧げ物こそこのイエス様をですね、象徴しているということがですね、言えるわけですね。はい、そして、今日はですね、バプテスマ式がこの後予定されているということなんですが、まあ、このことはまさにイエス様がこの自分の罪のためにですね、十字架で死んでくださった、命を捧げてくださったということですよね。そして、死んで葬られましたが復活されたという、そして今もですね、生きて共に働いておられるということをこの告白する、そのような式であるということですね。聖霊の力によってイエスは主ですと告白することができる、そのような尊い式であるということがね、言えるわけですね。まあですからね、まあ昨日もだいぶね、皆さん喜んで興奮しましたけども、その感動以上のですね、一人の魂が救われるという、そのような場にですね、今日私たちはこのように賛同できるということですね。もうこの幸いを覚えるということになります。そして今日読んだ箇所にですね、入ってまいりますが、じゃあ11節をですね、共にもう一度見ましょう。 愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですと、このようにですね、記されています。ちょっと7節の御言葉と比べると、少しこれトーンがね、上がってるんですよね。高くなってるんですね。最初は互いに愛しましょうと、愛し合いましょうと、できればそうしましょう的なニュアンスなんですが、ここの11節読みますと、愛し合うべきですということで、命令という形でね、口調が変わっているということがですね、私たちは受け取ることができます。この神様の愛ですね、十字架の愛を私たちは知っているわけですから、そのようなものはですね、この兄弟愛、共に互いに愛し合うというこの神様の命令はですね、もう強いこの命令であるということをですね、私たちは受け取ることができるわけですね。そして十二節では、未だかつてね、誰も見たことがない神様が互いに愛し合いなさいと、そのように命令していることに対してですね、素直に従っている人ですよね。そのような人々には、ここにありますように、私たちのうちにとどまってくださると、神の愛が私たちのうちに全うされると、そのようにですね、十二節では記されているんです。そのように約束をしてくださっているということですね。これはまさにこの聖霊の内在ということですね。御霊がこの私たちのうちに入ってくださる、共にいてくださるということですよね。それが13節にありますが、ご自分の霊を分け与えてくださいましたということですね。神様の霊が、聖霊様が私たちのこのうちに与えてくださった、宿ったということが、この13節にですね、記されているということになります。それではここでですね、少しイエス様がどうしてここまでですね、互いに愛し合いなさいということをですね、命じられているかということを少し考えてみたいと思うんですが、もちろん神様はね、愛の神様だから愛し合うんだということをね、今読んだんですが、その他聖書でですね、どのように記されているかということをですね、聞いてみたいと思うんですね。聖書の疑問はね、聖書から聞かないといけませんので、ちょっと一箇所だけ私の方で引用しますけどもね、お読みしますのでお聞きください。開ける方はね、ヨハネの福音書の方、手紙ではなくて福音書の方ですね、196ページなんですが、14章の1節から3節をね、私の方でお読みします。ヨハネによる福音書の14章1節から3節。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになるとですね、今ヨハネの14章をですね、読みました。で、この御言葉にありますようにですね、イエス様はこれから弟子たちにご自身がもう十字架にかかって、この天にね、昇られる、復活して天に昇られるっていうこのご計画をここで話しているんですね、この箇所はですね。そしていつも今まではイエス様が弟子たちと共にいてくださって、助けてくださっていた、そのようなことがあったんですけども、これからはしばらくですね、目に見える形ではいなくなるんだよと、そのように予告されているんですよね。そしてこの私がもう一回戻ってくるまで、ここにありますように、なぜいなくなるかというと、この天で住まいを用意するために、そして今取りなしに祈ってくださってますイエス様はですね、そのために今いなくなるんだということですね。で、その間はしっかりと兄弟姉妹が協力し合って、愛し合って、助け合ってですね、いろんなものを分け合って、ここで、待ちなさいと、準備しなさいということを言っているわけですね。 まあ、イエス様がいなくなれば、様々な攻撃があります。迫害もありますし、妨害もあります。そして命もね、狙われる。そのようなことがありますから、このように団結して、一つとなってですね、ワンチーム、スクラム組んで、立ち向かいなさい。そのようにですね、イエス様は語られている。まあ、そのような命令をですね、しているということが、このところからも受け取ることができますね。まあ、この世の中でもですね、なんか敵の敵は味方みたいなですね、そのようなことが、言葉がありますが、何か共通の敵が現れるとですね、まあ、さほど、よく、仲がね、良くなくても、なんか同じ思いで団結したり、一致したりっていうことが、まあ、世の中でもね、まあまああるわけなんですが、やはり、これから来る、この患難ですね、迫害に対して、弟子たちに、ちゃんと協力をしてですね、しっかりと、一つとなって、愛し合って、分け合って、そして、それに備えなさいということですね。そのことが、まあ、イエス様からの命令である。もう内輪揉めしている場合じゃないですよということですね。私がもう一度来るまで、互いに助け合って、そして待ちなさいと。そのようにですね、イエス様は語っているわけなんですよね。それが互いに愛し合いなさいということですね、と理解できることになります。では私たちの場合はどうでしょうかね、まあ、ゴヤ教会だけではなくて、まあ、この日本の教会について少し考えてみたいと思うんですが、まあ、教会にはですね、本当にいろんな方々が集われますよね。今日も周りをね、見渡されると本当にいろんな方がおられます。まあ、老若男女ね、っていう熟語ですとね、もう片付けられますけども、いろんな方がいますよね。まあ、健康でね、いつも元気はつらつの方もいれば、ちょっと今ね、病で、苦しんでおられる方もおられるし、また声がね、大きい人もいれば、少しなんか控えめなね、物静かな方もおられます。はい。まあ、いろんな方がね、まあ、フレンドリーな方もいれば、まあ、私みたいにですね、ちょっと一見するととっつきづらいようなですね、まあ、そのような人もね、意外と笑いが出たのでね、感謝します。はい。まあ、そういうね、まあ、それはいいとして、いろんな方がとにかくいらっしゃるわけです、この教会にはですね。そのことなんで、まあ、やはり同じですよね。このイエス様が来るまで、まあ、待ちなさい、一緒にね、助け合って愛し合ってということをですね、イエス様は語っておられる。ですから分け隔てして、愛し合ってもいけないんですよね。まあ、いろんな方が来るわけですから、いらっしゃるわけですから、集う私たち選んでね、この愛し合うんじゃなくて、やはり、分け隔てなく、エコひいきなく愛し合うっていうことが、これイエス様のね、聖書の教え命令ですからね、そのことを受け取るわけであります。そして、まあ、日本はですね、まあ、祈りの中でもありましたが、戦後80年ということになりますよね。で、まあ、80年間は直接の戦争状態には陥っていないわけなんですけども、まあ、ただですね、また信教の自由がありますから、このように礼拝をね、堂々と捧げることもできるし、伝道ももう思う存分やっていいわけなんですよね。ただし、これいつまでも続くわけではないですよね。日本だけ特別っていうことではありませんし、また聖書のね、予言を読むと、これから反キリストが現れて、そしてこの患難時代というのが来るわけなんですよ。そしてこの世の終わりっていうのが来ると、これ書いてますからね、その通りになるわけですね。まあ、ですから私たちはその患難に備えて、やはり互いに愛し合うっていうことね、これが必要なんです。ですから私たちはイエス様から直接この御言葉を受け取って、その通り実践していくっていうことがですね、私たちにも求められるということであります。そして、まあ、伝道の話もしましたけども、14節にはイエス様が救い主として使わされたことをですね、証ししているということですよね。まあ、私たちもね、日々様々な形でイエス様を証ししているわけですから、まあ、そのことをですね、このところから覚えます。そして、15節はですね、 この箇所はですね、ファミリーキャンプで、子供たちにも私ちょっと語らせていただいた箇所なんですけども、このところですね、読みますと、15節ですね。はい。はい、イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますということをですね、取り継ぎました。ですから、イエス様につながるということですよね。イエス様と共に歩むということは、まあ、何もこれ、イエス様と手をつないだり、何か衣にね、触るっていうことではなくて、ここにあるように、イエス様は神の子ですということですね。そして、イエス様は救い主です。私はイエス様を信じてますということをですね、公に言い表すということが、とっても大事なんだよっていう話をですね、させていただきました。はい。で、まあ、今日はね、この後信仰告白が あるわけなんですが、どうでしょうか、皆さん公に、表してますでしょうかね。イエス様が神の子ですとそのように、宣言しておられますでしょうか。まあもちろん信仰告白の時はね、するわけなんですが、やはりこれもう日常の中でずっと信仰告白証をし続けるっていうことが、それがつながり続けると、イエス様につながるということですのでね、そのことを私たちも教えられます。そしてこの福音伝道ということなんですけども、あと証しするということなんですけども、相手も大事ですね。どの方に証しするか伝道するかということもですね、また公に自分の信仰を表すかということも大切なんですよね。はい。というのが、まあ教会同士の、また信徒同士の交わりということですね。まあ、それももちろんとってもね、大切です。まあ、これからね、カンナに備えて、やはり、団結しないといけませんのでね、協力して愛し合うということももちろん大切なんですけれども、それと同時に、まあ、それ以上にですね、やはり出て行って、まだイエス様知らない方に、お伝えする、信仰告白をする、そして、交わりをすると、いうこともですね、イエス様は同じように求めておられるということをですね、私たちは教えられるわけですね。全世界に出て行って作られた全てのものに福音を述べ伝えなさいということですよね。命じられているわけですね。はい。そして16節の方ですね、お読みしますけれども、今共に告白しましたが、神は愛ですというですね、御言葉であります。愛というのはイエス様のことですね。イエス様そのものを表していますから、この見返りをね、求めないアガペの愛ということでありますけれども、このイエス様にとどまる人は、その人のうちにイエス様もとどまってくださる、神様も共にいてくださるという御言葉をですね、今共に読みました。ということで、まあ、ここまで読んできたように、この、まあ、イエス様につながるということですね。イエス様と共にいるということが、どういうことかというと、目に見える、この周りの兄弟姉妹を愛するということなんですね。神様を愛することと、隣人を愛することは別物じゃなくて、それと同じように大切ですと書いてますので、同じなんです。ですから、別物じゃないんですよね。ですから、そのことをですね、この箇所から教えられるわけですね。ですから、まあ今日はですね、この具体的な方法として、私たちはですね、このイエス様につながり続ける、その具体的な方法としては、隣人を自分自身のように愛するっていうことですね。互いに兄弟姉妹が愛し合う、分け隔てなく、そのことをですね、教えられるということになります。そして17節ですね、まあ、今日のテキストの最後にしますけども、裁きの日に確信を持つことができると、まあ、そのようにですね、書いてます。で、裁きの日っていうのはもう一度来られるイエス様のですね、再臨の時ということですよね。ですから、その時まで、まあ、今度来られる時は裁き主として来られますので、その時まで、私たちはですね、この救いの確信を持つことができるということなんですね。確信を持つと書いてます。ですから、私たちのこの日々の歩み、そしてイエス様を この証しする、宣言する、隣人を愛する自分のように互いに協力し合うっていうことによって、イエス様いつ来ても大丈夫ですということですね。本当にマラナタ、主よ来てくださいと待ち望むことができるっていうことなんですよね。ただ、もう、イエス様来られたらそこで、ちょっと時間がね、終わりますので、それまでにやっぱり、やること、祈ることたくさんありますよね、私たちはですね。ですから、家族の救いであるとか、身の回りの方の救い、それの他に、まだ、今、真理から、迷い出てる人もいますよね。今、ちょっと教会を離れてしまってる人、他のね、教会なりで、集っていればいいんですけども、イエス様から離れてしまう、そのような人々に対しても、やはり祈る必要があると、いうことがね、あります。ですから、私たちのこの交わりっていうのは、やはりもう一度来られるイエス様のを待ち望む交わりっていうことですね。ですから、時間は有限ですので、その時まで祈り、もっと祈ることあります。祈らないといけないし、もっとイエス様に似た姿に私たちは変えられていく必要があるということですね。そのような主との交わりをですね、私たちは示されるわけであります。はい。今日の お話ですね。もう一度最後に2点まとめてお話ししますね。1つ目は、この関東言にも書きましたけども、この主にある交わり、イエス様につながるっていうことは、具体的にどういうことかっていうとですね、この目の前にいる、周りにいる兄弟姉妹を互いに愛し合うっていうことなんですよね。これがとっても強い神様からの命令なんです。20節ですね、この段落の最後の方ですと、目に見える兄弟姉妹を愛せないのに、神様は愛せませんよと、もう強くね、断言されてますし、また、21節ではですね、この命令はね、神様からの掟だって書いてるんですね。守らなかったらもう掟破りになりますので、だからだんだんこれ、トーンが上がってきてるんですね。だから兄弟姉妹を互いに愛し合うということは、もうこれとても強い命令なんだっていうことをですね、このことから教えられます。で、そのことによって私たちはイエス様とつながり続けることができるんだっていうこと。それがまず一つ目ですよね。で、もう一つがこの信仰の告白っていうことですね。この後信仰告白をね、楽しみにまた歓迎して待ちたいと思うんですけども、公に言い表すということです。神様はね、イエス様は神の子ですと、そのような自分の信じている信仰を、やはり言い表さないとわかりませんのでね、そのこと、この二つをですね、今日は私たちは受け取ることができました。はい、もう最後にいたしますけど、また今日から新しい一週間が始まりますよね。で、またそれぞれ皆さん様々なとこに使わされます。職場や学校や家庭や地域にですね、使わされますので、そのところで、今日聞いた御言葉をですね、やっぱり実践していくっていうことですね。そのことをやはり聖霊の力がないとできませんから、それを祈り求めて実践していくということをですね、私たちは今日覚えました。はい、ではお祈りいたします。こうして、愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で、私たちもイエスのようであるからです。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もあなたからの御言葉が与えられましたことを感謝いたします。また今日から新たな一週間が始まります。今日与えられました御言葉によって、私たちは互いに愛し合うこと、そしてイエス様は神の子ですと公に告白する、そのようなことができますように、どうぞ聖霊の力をお与えください。すべてに感謝してこのお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。